とくとる母ちゃん、ラジオの向こうから楽しくおしゃべり、笑顔を届けるよ。
みなさんこんにちは、中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしく
お願いします。
さあ、今日もたくさんおはがきいただいてますよ。まずは大阪豊中市からですね、ラジオネームみーこさん。こんにちは。手術をしてから体調があまり良くありません。毎日息苦しいのですが、呼吸が楽になる方法や食べ物があったら教えてください。心臓や肺には異常なしとのことでした、というご相談いただきました。続いては大和高田市、奈良県ですね。ラジオネームゆっぽこさんです。私は食後10分以内に便を催して、一度行くと2度目3度目は我慢できなくなり、柔らかい便が出ます。恥ずかしながら間に合わなくて漏らしてしまうこともあります。食べ物にも気をつけて、納豆、ヨーグルト、梅干し、酢の物、味噌などは食べているんですが、腸が弱っているのかな、何か良い方法ないでしょうか、困ってます、助けてくださいとね、ヘルプのおはがきいただきましたよ。そして3枚目はこちらね、大仏プリンさんからです。奈良市からいただいてますね。今年は猛暑だったので体調を崩し、健康だけが取り柄だと思っていたのに、すっかり自信をなくしてしまいましたということです。そして4通目は豊中市からみやちゃんいただきました。いつも楽しく聞いています。ビートオリゴはどこで売っていますか、教えてくださいということですね。他にも、水田市竹見台の、あ、水田市からですね、菊池藤江さん。兵庫県、加古郡からは吉田義治さん。東成区から竹林明子さん。平野区から畑中歌子さん。たくさんいただいています。いつもおはがきくださるリスナーの皆様、どうも
ありがとうございます。ね、まあ、ビートリゴね、豊中市だったら自然食のお店って結構あちこち置いてるんですよね。であと、まあ、曽根の近くだったら、まあ、自然食品店でふるさと広場ってあるんですけど、うん、ここの曽根店はね、美容ね商品全商品置いてますし、
はい、
あと、まあ、北摂だったら、まあ、例えば阪大美容院の中にコンビニがあるんですけどね、そこの奥の薬店に置いてます。
薬店の方ですね。
そこの病院ね、神戸アドベンチスト病院とか、あと、まあ、デパート、まあ、高島屋さんとかね、
はい、
近鉄百貨店、上本町店なんかにも置いてますし、
うんうん、
近鉄のね、上本町店はまた12月にね、講演会頼まれてますので、またご案内させていただきますしね。
そうですね、その時にまたご案内しましょう。
はい、それとね、美子さんね、手術、まあ、何の手術か分かんないんだけど、まあ、息苦しい、まあ、ひょっとしたらね、体内酸素不足が一番の原因じゃないかと思うんですけど、
うん、
腰の下にね、ちっちゃな枕を置いて深呼吸すると、
はい、
内臓下垂の人なんか結構ね、呼吸楽なんですよ。
腰の下に、
ちっちゃな枕、ちっちゃを置いて仰向きに寝て、
はい、
まあ、深呼吸、
うん、
少し楽になりますね。それからね、食後すぐにね、まあ、排便のある人、まあ、朝だけね、だったらいいんですけど、一日に何回向く人結構いらっしゃるんですよね。
やりますね。う
ん、で、まあ、電話の問い合わせも多くてね、で、何回ぐらい行くんで、いや、何遍ぐらい行くんですかって言ったら、いつも何遍なんですって答える人いますけどね。
柔らかい方ね。
で、まあまあ、基本的に腸内フローラが原因なんですけど、で、まあ、食事に気をつけてね、発酵食品も、まあ、食べてるのに、まあ、治らない。うん、まあ、低血圧、低体温なんかもしれないけどね。で、納豆、ヨーグルト、梅干し、味噌を食べてるようですけど、まあ、ヨーグルトはね、豆乳ヨーグルト、まあ、原材料で大豆って書いてるヨーグルトね、
はい、
の方がいいかもしれませんね。
今 ありますよね、豆乳でできたヨーグルト。
それとね、ぬか漬けもね、毎日食べた方が、まあ、酪酸菌が補充できるんですよね、
うん、はい、ぬか漬け、
はい、でね、便の状態のね、悪い人とかね、あと大腸の病気、要するに潰瘍性大腸炎とか過敏性腸症候群とか大腸ポリープとかね、あるいは、まあ、大腸がんとかね、
うん、
直腸がん、痔になる人、やっぱり大腸下部のね、酪酸菌が激減している場合が多いんですね、
はい、
だから酪酸菌ね、補充することが大事なんですけど、昔のね、わら納豆っていうのはね、酪酸菌含まれてたんですよ。 でも最近ワラナットはあんまり売ってないよね。
あんまり見かけないですね、スーパーでも。で
値段もちょっと高いしね。あとね、補充できるのはね、まあ、ぬか漬けが一番かな。それと、まあ、キムチもね、酪酸菌補充できますね。
ぬか漬けとかキムチ、はい、これは手軽に取れますしね、は
い、ただね、補充してもね、大腸の働きを良くするために腸全体のこう腸内フローラを元気しないといけないんですよね。
大腸だけじゃなくて、じゃあもう小腸とか十二指腸とかも全部ということですよね。
でね、まあ、その大腸のビーズ菌とかね、酪酸菌でね、嫌気性菌って言って酸素を嫌うんですよ。だから小腸の機能を元気にして、小腸でこの内容物のね、酸素を吸収しないと、はい、大腸の菌っていうのは元気にならない場合があるんですよね。で、まあ、小腸って大体まあ 5,6 メートル長さがあって、うん、消化管の中でね、一番大事な部位なんですよ。
は
い、で様々な働きをしててね、で要するにまあ小腸がないと生きていくことってできないんですね。
もうそこで栄養吸収するんですもんね。
それからね、善玉菌はね、まあ、乳酸環菌、乳酸球菌、酵母菌、まあ、これがまあ小腸にいるんですけど、餌になるのはね、ご飯なんですよ。
ご飯、お米。
お米だから、お米と発酵食品の、まあ、発酵物質、これ必要なんですね。
はい、
まあ、乳酸菌生産物質のね、まあ、ビオネもおすすめですよね。
おすすめですね。
で大腸はね、 1.5メートル、
うん、
働きはね、水分吸収と排泄が主な役割なんだけど、善玉菌が発酵しないと腐敗菌が増えて毒素を作っちゃってね、
うん、
毒素で汚れた水を吸収すれば体にさまざまな、まあ、影響が出ますよね。
あ、なんか便が匂いするようになったりとかもありますもんね。
でね、小腸に比べてね、まあ、短くて、まあ、1.5 メートルなんだけど、あの上部にはね、ビフィズス菌が生息してるんですよ。
大腸上部にはビフィズス菌、うん、
でこのビフィズス菌を増やすためには、まあ、ビートオリゴとか、まあ、甘味料だったらフラクトオリゴ糖が、まあ、おすすめなんですけども、
はい、
で、まあ、乳酸菌生産物質ビオネはね、まあ、両方配合してるんですよね。
あ、そうですよね、両方入ってますね。
はい、でね、大腸下部にはね、まあ、酪酸菌が住んでて、これ食物繊維が餌になるんですよ。ただし酪酸菌は補充しないと減っていっちゃうんですね。
じゃあ一回食べたからいいっていうもんじゃなくて、うん、もうちょこちょこ食べた方がいいんですね。
そうそうそう、だから毎日ね、うん、まあ、ぬか漬けを食べると補充できるし、
うんうん、
あとやっぱり、まあ、野沢菜、
はい、
うん、だから信州なんかね、私ね、はい、10歳まで長野県の松本にいたんですよ。
あ、そうなんですか。うん、
でね、子供会の集まりっていうとね、いつもね、お茶とね、野沢菜の漬物だけ。
珍しいですね、子供の集まり、おやつじゃなくて。
いや、昔そんなないよ、だいたい30年代って、でバリバリバリバリみんな野沢菜食べてね、
はい、
お茶ばっかり飲むでしょ、
うんうん、
臭いおならばっかりするのよね。
そうなんですか。
そうそう、だから昔のそのね、野沢菜の漬物なんかも酪酸菌がいるんですよね。
へー、うん、野沢菜、
うんうん、で、まあ、とにかくね、あの毎日ぬか漬けを食べるってこと大事なんですけど、でね、ぬか漬けね、塩分が気になるから食べないっていう人も最近多いんですよね。
あ、そう、お漬物そうやってね、あのなんか控える人いるんですけれど、それ以上にやっぱりいいことの方が多いんですよね。
だから要するにね、あの漬物ばっかり食べたら塩分取りすぎになるよ、
うんうん、
だから漬物にお醤油をかけないようにするとか、
はい、
あとね、ご飯を食べればね、希釈されるんですよ。で、あとね、大腸のビフィズ菌とかね、酪酸菌、要するに発酵してね、あの短鎖脂肪酸、まあ、要するに有機酸を作るんですよね。
有機酸、
はい、この有機酸はね、大腸の細胞のエネルギー源になって、
はい、
で前導運動を活発にしてね、
うん、
あと体の細胞の中にミトコンドリアっていうね、エネルギーを作る、まあ、エンジンみたいなのがあるんですよ、細胞の中に、
はい、ミトコンドリア習いましたね、う
ん、そのミトコンドリアのエネルギー源にもなるし、
うん、
体温も上がるんですよ。
へ、じゃあいいことばっかりじゃないですか。
そうそう、だから例えばね、まあ、牛なんかでもね、第一の胃に、ね、まあ、50センチ小をね、草しか食べないけど、
うん、
その草をね、酪酸菌なんかが発酵させて、
はい、
有機酸作るんですよ。これがね、牛の運動エネルギーの 70% になってるの。
あれだけのお肉を作ろうと思ったらば、そういうものがいっぱい働いてるわけ
なんですね。だから要するに、あの微生物が発酵してね、
うん、
で、まあ、有機酸作るでしょ、
ええ、
その微生物を餌に原虫がどんどん増殖して、
はい、
ね、その微生物と原虫を消化して、それが牛の筋肉になってるわけ。
はあ、 よう、できてますね。
そうそう、だからまあ、うん、とにかくね、ミトコンドリアをね、元気にするすごく大事なんですよね。
はい、
でね、食用時をしてもね、まあ、大腸、直腸、あるいはね、痔が気になる人、
うん、
これはまあ、酪酸菌たくさん補うことも有効なんですよね。
はい、
だから、今年6月のね、プレゼントで、まあ、ビオネ酪酸菌ってプレゼントあったはずなんですけど。
ありましたね。はい。はい、
これ、1カプセルをね、夕食後に飲むことで、十分な酪酸菌を補充できるんですよ。
はい。
で、あと、まあ、健康管理はね、まず、まあ、食養生。ね、
うん、
で、和食を中心に、ご飯と発酵食品を種類多く食べること。
もうそれが本当まず基本ですよね。う
ん、でね、現代栄養学の、ね、主食はね、炭水化物だけなんですよね。
はい、
日本人の主食はね、穀物なんですよ、本来はね。
穀物。
うん、だからご飯、
うん、
豆類、芋類、ね、これをね、大体目分量で5ぐらい食べて、
はい、
あと食物繊維、野菜、海藻、根菜類、これ大体まあ目分量で2ぐらい。
うん、
で、小魚中心の動物性食品を1の割合。ね、これ食べたらちょうどね、 5+2+1 で腹8分目なんですよね。
もう腹8分目っていうのも大事なんですよね。
でね、
うん、
だからまあ改善しにくい人には、まあ、乳酸菌生産物質のビオネとかね、まあ、ビートオリゴとか、うん、まあ、酪酸菌がおすすめなんですよ。
はい、
で、腸はね、お腹の中にあるけど体に、うん、外に接する、まあ、器官なんですね。
え、中だけれども体の外に接する。
そう、う
ん、
だから腸の中っていうのはさ、
うん、
ね、血管も何もないわけよね。
あ、そういや、そうですね。う
ん、それでね、うん、リンパ球の 60% が集まってるんですよ。あとね、全身の細い血管のね、 55% が集まってるんですよ。
55%。
そうで、脳以外の神経の 50% が集まってるんですよね。だから、その他ね、脳内ホルモンのセロトニン、
はい、
これ脳内ホルモンっていうけどね、腸に 90% 集まってるの。
え、90% 腸にあるのに脳内ホルモンって言われるんですね。
で、 8% がね、血小板の中、脳にはわずか 2% なんですよ。
あ、そうなんですか。うん、
だから脳内ホルモンというよりも本当は腸内ホルモンなんですよね。
ほんまですよね、うん、そうやって聞いたら。
もうその他ね、うん、まあ、免疫物質、ラクトフェリンとかね、
はい、
様々なホルモンもね、腸でこう生成するんですよ。う
ん、
だからね、要するに、まあ、老化は腸から始まるし、
うん、
ね、それと、まあ、元気のない人、要するに全身の毛細血管が年とともに減ってきますから、
はい、
ね、だから基本的にその十二指腸の働きが低下すると、鉄分とか大事なミネラルが吸収できなくなってくるんですよね。
うんうんうん、
だからもうとにかく腸内フローラをしっかり元気にして、和食を食べて一番不足する、まあ、ミネラル分の多い食品をしっかり食べる、
はい、
っていうことがもう大事なんですよね。
うん、まあですね。うん、
で腸内細菌はね、アミノ酸とかビタミン作るけど、ミネラルだけは作れないの。はい、だからしっかり補わないといけないですね。
じゃあミネラルだけはしっかりと食品から取ると。
そう、うん、そうで、発酵させるためにやっぱりミネラルも必要ですしね。うん、まあ、お腹の緩い方ね、今日いろいろ言ったけど、まあ、もう一回食生活考えてみてください。
ここで番組から9月のプレゼントのお知らせです。ビフィズス菌の栄養に、北海道の佐藤大根から生まれた世界一高純度のオリゴ糖、ビオネビートオリゴ純度 99.5% を5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はおはがきにて、郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん9月プレゼント係まで、ご住所、お名前、そして電話番号もお忘れなくお書きください。そしてご意見やご感想もお寄せくださいね。なお、当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募
お待ちしてます。
ドクトルかっちゃん、
笑顔で元気。
お相手はかっちゃんこと
井草克一と
中美由紀がお送りしました。それではまた来週。この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。愛することから元気は始まっていく。かっちゃん、みんなを応援します。